実は実そのね、いろいろシスターの介護とか、うん、お父さんの介護とか大変だったりとか、うん、ヘルパー呼んでね、うん、とか、まあデイビッドさんを預けた施設でうまく馴染めなかったとか、ね、いろいろあったりとか、そういう介護としての結構リアルで厳しいとか、うん、そこは結構読まわせる、うん、実はささらっとなんか近所のねあるヘルパーさんのところに預けたみたいな感じで、うん、書いてるんだけど、うん、その場所さちょっと地図で調べたんだけど、週に3回とか行ってたんですけど、全然片道100キロ近かったり
とか、そうだ、そうなんだ、
そうやっぱアメリカ距離感違うなっていう、自動車世界、うん、だから多分お兄さんはもっと施設遠いだろうな、うん、何百キロぐらいあるところだと、まあ、その辺のアメリカ的なスケールの違いだと。一方のポールさんはやっぱ少し年が離れてるし、うん、おばさんとかの直接の介護とかにあまりそこまで、うん、お姉さんが多分もう少し、うん、クッションがあったと思うから、うん、少しその距離感、うん、感じが、うん、漫画的 なんか表現手法の中に落とし込もうとして、うん、ちょっと客体化した感じがあったりとか、これはこっちで、まあ、もうちょいポップな感じで描いて、うん、お姉さんはちょっと重い、
ね、
ちょっと読んでる側もちょっと辛くなるぐらいのところもあるから、これはもうちょっと、うん、極体化されて、うん、自分の幼少期の、うん、自分のメモワールの中にお兄さんみたいなところの、うん、もう少しウェイトが違うかなっていう感じはしました、うん、だからやっぱその漫画誌とか漫画の研究家でもあるから、お父さんはポールさんは、うん、結構中にそのメタ的にそのコミックの話とかも出てきて、うん、例えば今度はこのね、この幼少期の頃の話があるんですけど、うん、さっきのビッキーガールとか、うん、このところなんかはもうもろにスーパーマンのね、うん、放送再放送と、うん、あとこのビザロワールド、うん、スーパーマン、これかなり人気な回だったらしくて、うん、まあ、いろんなところでネタにされる、まあ、ビザローナンバーワン、うん、まあ、スーパーマンのコピー裏返しコピーで、うん、まあ、完全におかしな世界、うん、地球は四角くて、うん、あの成績表は A が一番悪くて、あの足から飛んでいて全てがひっくり返っているみたいな、まあ、価値観が逆転した社会の話が出てきて、弟さんはその漫画友達とかいるんだけど、お兄さんのことを見せたくないので家に連れてこなくて、まあ、ある種ちょっと罪悪感になって、それがその、まあ、ビザローワールド的な、あのいい子ではない僕、うん、とずっとスーパーマンで居続ける兄っていう、ある種のその対象関係として表現されてて、うん、でなおかつちょっと醜さ万歳みたいな、うん、そういう、まあ、子供の中ですね、物心ついてその、うん、いい子ちゃんいい子ちゃんで親の言うことだけじゃなくて、ちょっとひねくれた価値観も入ってくるっていう、まあ、ある種の発展途上の基本的な部分だと思うので、だからある意味ではもうデビッドさんずっといい子だっていうのが、っていう部分ではあるんだけど、うん、それでビザロワールド読んでるんだけど、その間にこの目に見えない少女っていうこの、DC コミックスが66年に、出している、インビジブルハンディキャップ、うん、まあ、いい子ちゃんコミックって啓発コミックで、うん、まあ、目が見えない足がないとか、うん、分かるようなハンディキャップじゃない、うん、障害もあるのから皆さん仲良くしましょうねっていう啓発コミックがあって、うんうん、そのビザローコミックで盛り上がってたあの弟がうがーってコミック破っちゃうっていうシーンがあって、それはまあある種メタ的に入れてはいる、うん、まあ、実際これマルシー DC コミックって書いてあるように66年当時本当に書かれた作品で、もう絵の感じ見てもシェルドン・モルドっていうバットマンシルバーエイジ、まあ、ね、トンチンカンな、シルバーエイジキを中心にかなりバットマンとか、ね、だからバットウーマンとかバットガールとか、うん、バットマイトとか、ああいうのが飛び交ってたし、かなり描いてた人の描いた、うん、これ実物がこの中に収録されてます、
ね、そうですね、
まあ、それも一緒に見てほしいんですけど、うん、まあ、そういう感じで、まあ、自分の持ってるコミック、うん、研究家としての部分を生かしたそのメタ的な表現みたいなのを入れているんです。まあ、ただ実を言うとこれ、うん、あの間にこのコミックが入ってるのは、うん、これはポールさんの創作です、ね、多分実際にはあの、スーパーマンビザローワールドの中には収録されてない、うん、まあ、そこは演出だと思うと、うん、だからそういう意味ではそのポールさんみたいな、うん、 その弟の方は屈託を持ってるって言ったりするんだけど、あのお兄さんの方はずっとスーパー再現してる、ね、ある意味そのデイビッドさんの中ではもう終わってしまって、テレビでもう全然かかってないモノクロのスーパーがどんどん順化されるっていう状況になってます、だから永遠のスーパーマンみたいになってくるんですね。だから実際コミックに書かれるデイビッドさんっていつも髪をピチピチ投げつけてるし、あの人並み以上の体格、肩大きい、暴れたら止められない、でしかもいつもスーツ姿なんで、だからおそらく意図的にこれは、ポールさんはリアルクラークケントとして書いてるから、ずっとスーパーマンであり続けてる人なんですよ。だ実際 の, その写真とか、ジュディさんのことを言うと、家の中では全然パジャマでいたりするよって書いてあるけど、そういうシーンが全然ないんで、ここは多分ポールさんの演出、
そうだね、
明らかにこう、クラークケントを意識した、
みんなでご飯食べようみたいなところに、一人スーツ持ってこないと、
でも言ってくるのウィルバー、
おじいさん、
おじいさん、そう、なんなんだ、そのうちは。というわけで、結構わからないキーワード、たくさんあるもん。多分そういうことでコミックが最終的に彼は永遠のクラークケントみたいなことを、とかまあネバーエンディングバトル、終わりなき戦い続けてるんだみたいなことを作者はね本人の口から言っちゃうと、まあ安易っていうか安っぽくなっちゃうから、そこは読者の方で感じ取ってねっていう感じで、まあ品よくそのデイビッドさんが最後にこうスーパーマンの番組を再演するところで終わらせるっていうところで、まあ止めてはいると思うんですけど、ここら辺はやっぱりそのポールさんの専門家というか、っていうかまあ専門家としてのまあコミックとしてのメタを入れてる、だからその何ですかね、スーパーマンのアイコン性とか、なんていう、決して死なないわけですよ、おそらく我々が死んだとスーパーマンが生き続けるわけだけど、そういうものって何みたいなのがちょっと入ってたんですよ。でデイビッドさんの中ではずっと潤化
する そうだね、
なんていうかな、かスーパーヒーローコミック好きな人も多分つまらなくは入ってるからね、ゴリラ・ワトソンはスーパーマンの人じゃないけど、とにかくデイビッドさん
今回判明
した実はよそから来たことだったっていう部分はあるんだけど、だからそういう安っぽい表現に陥らないところで止める、そのなんていうのかな、品の良さもまああるし、ね、だからある種その白痴とかに代表されるなようなその聖なる愚者みたいな、あ、なんていうかね、型にはまらないところでまあ止めよう、これはまあ別にその白痴を悪く言うつもりはないけど、まあ今やったらねそれはちょっとって感じになっちゃうみたいなんですけど、いろんな見方ができる、すごいこの奥行きの深い方で、これあれちょっと読んでこなかったですけど、隠れた傑作じゃないですか、
ぜひ、まだね、多分中古で買うしかないので、
そう多分ね、アマゾンで超安く買えると思うので、多分出版社の方は切らしてると思うので、まあ中古で探すしかないですけど、だから最初読み始めた時は、ちょっとこういうのって難しいじゃないですか、ある種そのデイビッドさんとかは、すごく頭はいい人かもしれないけど、自己表現はできない人なんですか、その本を書いて発表するとか、でそれをネタにして、漫画家さんとかその編集者の妹さんとか作品にするって、ちょっといろいろね下手すると偽物になっちゃうから、実の兄弟だし、すごく理解し合えてるから、そんな安易なことはないですけど、下手すればそう見えちゃう作品になりかねない作品じゃないですか、というふうに思って読み始めたんだけど、実は最後まで読んでいくと、なんかね、一番雄弁にこのデイビッドさん自身が語ってるっていうか、デイビッドさんの表現した中で俺、この弟と妹が表現してるっていう感じに気づかされる、本人この妹と弟もどれぐらいそれに自覚的なのかわからないっていう思うんだけど、でそのね、そのポールさんとかも気遣って、実はこういう本出すんだなっていうふうに お兄さんに見せるシーンもあるんだけど、最後お兄さんは、なるほどみたいな、
もう十分
多分お兄さんは、まあ、読めてるし、気遣った感じで、その何かあった時にそのお兄さん気遣った感じで喋るんだよね、だから多分すごく心優しい人ですよね、だからなんか俺書いてる本人や読んでる俺たち以上にデイビッドさんの頭の中ではすごく理解が高いんじゃないかっていう感じ、そのなんですかね、そこの丸見えのそこの丸見えの前に手を突っ込むような、 感じの本で、うん、なんか改めてそういう自転車とかも、うん、頭の中ってどう思ってんだろう、
うん
ね、考えちゃうような奥行きのすごい深い本ですね。だからぜひぜひちょっと、ね、自閉症の漫画ですとか言うと、うん、ちょっとヘビーかなとか、うん、あまりちょっと興味ないかも、うん、思うかもしれないけど、うん、やっぱりそのスーパーマンの話とかもかなり、うん、そうスーパーマンの存在意義とかアイコン性とかみたいなところ結構踏み込んだ表現もあるし、やっぱそれ数字と出てくるけど、やっぱアメリカのポップカルチャーの基本のところにすごく出てくるものだったりとか、そういうネタがふんだんに散りばめられてるんで、ちょっと食わず嫌いしない、うんうん、チャレンジしてみると、うん、
ぜひぜひ、
もしかするとコミックね、やっぱ今回ゴリラハトさんもやっぱコミックとかそのドラマとかね、ある程度見てたりする俺だから、これそれ誰みたいな引っかかって気づいたりっていうことあるわけです、うん、だから俺じゃない人見たら、う
ん、
もしかすると
そ
う、またデビットさんのなんかそのおじいちゃんの位置とかに気づく可能性も、それはねみたいな、
ずっともうラリーチーズだと思ってる、
そうそれはカークだろうと思う。だからやっぱりそのカークが抜けてたりとかシェンプに変わったりとかで、もしかしてね、そのデビットさんの中で何かしらの整合性を取ったのかもしれないと、まだ深読みはできるしね、そんな深読みしなくてもいいけど、まあ兄弟のメモワールとしてもやっぱもう50年以上もあるような兄弟たちの物語なんで、蓄積はものすごいあるし、その弟さんと妹さんもどこまでそのお兄さんの全体像が見えてるかわからないけど、でもやっぱりそのずっと過ごしてきた偽らざる実感みたいなのがぐっと入ってて、やっぱり読んだら読む人がそれぞれ何か思うところがあるなって、すごい思う感じですね。やっぱそう、あと、なんていうんですかね、その、やっぱ読んでるうちに徐々にその言葉も分かるよね、その家族ってどこもそういうのはあると思うんだけど、その家族の中だけで伝わる言葉ってあるよね。他人に言っても何それってことになるけど、ゴリラハトさんが咲いたんですけど、そういうなんていうか、彼らの中で成立してる言葉とか、そういう面白い感じというか、もう50年をちょっと脇からかじらせてもらえるみたいな、そういう面白さがすごくあって、そこら辺はすごくやっぱいい、そういう感じでいい本じゃないですか。僕は大変気に入りました。
これ2冊目って差し上げます。
いいよ、
はい、
いや嬉しいな、それはぜひ、
はい、
もしまだ多分古本で手に入ると思う、だからそういう意味ではやっぱりなんていうのかな、コミックとか、映画とかテレビとかね、いろいろサブカルチャーとかあるけど、やっぱ個人史とかその人が生きてきた中で見たものっていうのを取り除いちゃった時の味気なさ、メディアだけ取り出してもなんていうか、なんていうかな、その大事なものが先落ちちゃうんですよね、難しいところで、まあこの間話してたあのジョー・ロアナの話じゃないけど、やっぱりいずれそういうところに、打ち当たってしまうっていう難しさはありますね。なんかおっさんくさい話な。まあそういう感じですごくいい本で、古本で見かけたんです、まあ、この話でさ流れで言うとさ、すげえ変なんだけどさ、まあ、先週もさ、もう突然あの夕方ぐらいにさ電話かかってきてさ、ああ寅さんあのねみたいな感じで、あの要件から入るっていう。
ビッグオーじゃないですか。
そうビッグオーロそう、テレフォンショッキングだ、ショッキングテレフォンで、まあなんつうか映画とかね、漫画とかスーパーマンバットとか、そのあたりの話とかさ、もうあれですよ、地獄の千本ドッグを食らうわけですよ。しかも外で食らうともう逃げようがないよ。もう資料ないしさ、もう手元であれだって即答だからさ、はいはいっつって、もう多分まあ9割ぐらいは打ち返せるのと思うんですけど、なんつうそういう時に小野さんと話してて、ちょっと待って処理するつもりじゃないけど、話しててさ、あれってさ、あの映画でこういう話があったと思うんだけどさ、話しててさ、で俺の中で頭の中で、ああ、あれかって思いついてるのがあるんだけど、オリジナルより面白くなってたりするんだよね、その小野さんのは。 でそれを、あ、小野さんそれ違いますよっていうのが当たりなのか外れなのかっていう、
そうなっちゃうと、
そう、でも小野さんのその人生の中、人生体験だから、それはもう真実じゃないですか、ずっとその中で、
ビッキー側だ、
ビッキー側だから、おそらくその50年代、60年代とか見てさ、それがずっとその美しい思い出として残ってるわけじゃないですか。でオリジナルのエピソード実は大したエピソードじゃないわけ、それこそゴリラ技
そうですよね、
だから
それこそね、
小野さんそれ違いますよ、それゴリラ技そうですよっていうのってすごいなんていうか興ざめじゃないですか、なんていうかあれいう時に難しさを感じるよね、本当になんか粋じゃないじゃないですか、でもなんかの時に小野さんがなんか物を書いた時にゴリラ技そうを書いた時にそれは専門家としてやばいわけじゃないですか、
スーパーマンの時にじゃないんだろ
まあそこまで、ね、大暴走はないですけどやっぱ専門家なんで、でもすごいびっくりするぐらい覚えてるんだよ小野さんは、ただびっくりするぐらい覚えてるんだけどやっぱり再編集が入ってることもあるんですよ、そういう時にやっぱりなんていうか、事実の持ってる無力さみたいなのを痛感するよ、ね、
なるほどね、なんかアーカイブ見て気になったところあるんだ
よね、そうなんだね、だからネットでパッと見てさ、これ違いますよ小野さんって言って、なんで揚げ足取りってすぐ多分今だとすぐできると思う、小野さんの間違いを指摘できるけど、
ゴリラワトソンなんだ
まあ本当そうなんだよ、
ゴリラワトソン
ね、うん、でそこ指摘して得意顔になることに何か意味あるのみたいな、なんかそういう感じになっちゃう
そこでリズムよくビッキー顔が出てくる
そうそうそう、ビッキー顔
それも決まってるんだから
そうね、ただあ、まあ、それで言うと確か、まあ、これも俺のビッキー顔かもしれないけど、月刊スーパーマン、マーベリックから月刊スーパーマンに多分さっき言ったビザローワールドのエピソードが収録されてると思うんで、もし手元にある人がいたらちょっと調べてみると、結構くだらねえ、ほんとどうしようもない話なんですけど、まあその話を読み直してみるとちょっといいかもしれないですね、っていう、まあ俺のビッキー顔を
いい話だ
ったよ、そうです
ね、でもノイジー
なちょっとかなりちょっとうるさかったですよね、ちょっと営業に対してのすごい熱い聞いてないでしょ、
まあ、でも前の人たちゴリラバトソン違ったのゴリラバトソン
ゴリラバトソンで大盛り上がりというおかしな状態になっちゃってますけどね、はい、だから、まあ、そういうのってまあ誰しもあると思うんですけど、例えばビザローワールド、はいはい、俺ずっと子供の時そのビザローしとってきて、ビザールって言うんですけど、ビザールって言うんですよ、ビザールって言うんですけど、もう子供の時に俺覚えたのはビザローって覚えちゃったんだよね、文字で拾っただけど、ダイアゴン横丁がダゴン横丁って覚えちゃうみたいな、俺結構そういうの多いんだけど、それはさビザールが正しいんだけど、俺のなんか体感としてはビザローとしてずっとなんか並走してきた歴史はやっぱ嘘でないっていうのがある、まあみんな誰しもあると思う、
そうだと思う、それでやってきたからね、
そうそう、それ直すのは全然いいけど、そういうのって本当あなただけの記憶だから、忘れないで取っといた方がいいよっていう、それはそれで正しく直すのも重要だけど、というおっさんの栗ごとを
高いお話になりました、
なりましたか、はい、ゴリラワトソンの正体が判明しました、
すごいいい回でした
、はい、次回に続きます。